皆さんおはようございます。今朝もこうして、街道とまたそれぞれの場をつなぎましてね、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。今日は先ほど詩式の方にもですね、ご紹介いただきましたが、ネットを介しまして壱岐教会ともつながっております。壱岐の皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ここもう早いもので7月も最後の1週となりました。毎日凄まじい暑さが続いております。なんか年々暑くなっている気がしますよね。今週の久留米のですね、気温予想を見ますと、火曜日水曜日は40度40度で、木曜日が39度、なんだこの暑さはと思うような日が続いております。こんなですね、まあ、暑くてうだるような毎日ですけれども、先週1週間を振り返りますと、私本当にいろんなことを考えさせられる、させられる1週を過ごしておりました。この間の日曜日はですね、参議院選挙が行われまして、まあ、政権与党に対する批判が形になったということは非常に納得ではありますけれども、一方で、危惧する政党が大躍進するというような結果には不安がですね、増しておりました。なんちゃらファーストって言いながらですね、差別とかですね、排除を口にする、そういう政党が支持を集めていくっていうことがなんだこりゃと思ったわけです。でそうやって週が始まったんですけれども、先週の月曜日、福岡地方連合のですね、子ども集会が行われまして、久山療育園でありまして、私行ってまいりました。今日の週報4面にですね、そのご報告を書いてくださっておりますので、またそれもお読みいただければと思うんですが、総勢100名を超える大人子どもが集まりまして、障害を持つ方々と触れ合いながら、共に生きるってどういうことなんだろうかっていうことを考える、そういう機会があったわけです。でまた、ちょうど昨日までありましたが、金曜日土曜日は、小学科のキャンプが行われました。今年は久留米教会だけでなく、お隣の鳥栖教会がですね、今街道建築中でキャンプができるのでですね、一緒にやりませんかとお声かけしたところ、こう退去してお越しいただきまして、久留米と鳥栖合わせて50名弱っていうですね、大人子どもが集まり、一緒に平和って何だろうかっていうことを考えたんです。先週1週間を振り返ってみて、非常になんか今の時代を象徴するなっていうことを感じてたんです。なんちゃらファーストって言って、その差別とか排除とかが主張されているその社会の中で、もしかすると生きることに対して不安を覚えている、先の希望が見えないと思っている、そういう人もいるかもしれない。しかしその中で教会は平和について、そして共に生きるとは何かについてずっと考え続けている。その不安の中でなお真剣に生きるとは何かっていうことを考える、それは実は先週だけの出来事ではありませんで、この一月半久留米教会ではコヘレトの言葉をずっと読みながら、生きるとは何かを模索してまいりました。今回の久留米教会でのこのコヘレトの学びですね、手引きにしておりますのは、日本キリスト教団の牧師であり学者である大友聡さんの解説によりますが、この大友さんの解説によりますと、コヘレトの言葉は紀元前150年前後のイスラエルにて書かれた言葉だと言われております。ですから今から2200年ほどの昔、当時のイスラエルは政治宗教が混迷し、そして経済においてはえげつないほどの格差が広がっていた時代です。借金の方に土地や家や家族が奪われ、奴隷に身を落とす人々も多々出てきていた。強い者富む者はどこまでも自分の利益を追求し、弱い人々の涙を一顧だにしない、そんな社会を多くの人々は嘆きですね、今の時代は悪だと、生きていることに希望などない、希望は死後神の国にしかないんだって、そういう考えにとらわれていた、まあ、いわゆる終末思想といいますが、そういう考え方にとらわれていた。しかしその中でコヘレトは、生きることを諦めるなと、生きるということは祝福なんだっていうことをですね、熱心にこう訴えていく、これがずっと読み続けてきたコヘレト書です。今日は6回目ラストになりますから、まあ、後ほどですね、これまでの5回を振り返りつつ、コヘレトを総括していきたいと思います。 でまずは今日の箇所12章をですねご一緒に紐解いてみたい。一節にてコヘレトはこんなことを語っております。若き日にあなたの作り主を心に刻め、災いの日々がやってきて私には喜びがないという弱いに近づかないうちに。コヘレトはですね、若い日に神を信じなさいと告げている。でこれに続く言葉として3節以下ですね、コヘレトはいろんなこう言葉を駆使しておりますが、一読してもなかなか意味がわからんと。でこれはですね、例えを用いてコヘレトが人間が年を重ねた時に起こってくる変化を記しております。ちょっとねそれぞれ解説を加えながら言っていきますが、3節、その日には家を守る男たちは震え、力ある男たちは身をかがめる。とは何かと言いますとね、若い頃には体力を誇っていたのに年を重ね手足が震え腰が曲がるようになるっていう、こういう変化を、まあ、例えを用いながら書いております。粉引く女は数が減って作業をやめって言っておりますのは、これ粉引くっていうのはすりつぶすという意味ですから、これ歯なんです。歯が欠けていく、抜けていくっていうことを、まあ、こういう表現でしている。窓辺で眺める女たちは暗くなるって言ってるのは、これは目がかすむこと。そして粉を引く音が小さくなり通りの門は閉ざされるって言ってるのは、こう耳が聞こえづらくなる、耳が遠くなるっていう、こういう表現です。鳥のさえずりで人は起き上がりって言ってるのは、何もせんでも朝早く目覚めるっていう、こういうことですし、娘たちの歌声は小さくなるって言っているのは、この今までのですね声の張りが弱っていくっていう、こういう表現。人々は高い場所を恐れ道でおののくって言っているのは、こう坂道を上がることを難儀しまして道で転倒しやすくなるっていうこと。アーモンドは花を咲かせって、これはねアーモンドの花っていうのは桜に似た形をしてるんですけれども、桜よりもずっと白いんですね。でアーモンドが咲くって言ってるのは髪が白くなる、白髪になるっていう、こういう意味です。バッタは足を引きずりって、このね健脚を誇りますバッタがですね足腰弱まるということだし、ケッパーの実はしぼむっていうのは、これ食欲とか性欲が衰えていくっていう意味です。そして人は永遠の家に行き哀悼者たちは通りを巡るって、これは人が亡くなりましてね悲しむ者が行き来するって、つまり次々自分の周りの者たちが召されていくっていう、こういう状況を指しております。でこのあと銀の糸がどうたらですね、いろいろまあ出てきますが、その私たちのこう住んでいる地域とか町とかもねだんだんとこう廃れていくみたいなことをずっと書いていくんですけれども、まあ、コヘレトはこうしましてね、年を重ねることによって起こるさまざまな変化というのを指摘に列挙いたしました。でそして8節にてコヘレトは語ります。空の空、一切は空である。これ文字だけ見ますとね、空っていうのはこう虚しいっていう言葉に読めますが、これコヘレトの学びを始めた最初のメッセージで少しお伝えしましたがね、空っていう言葉、ヘブライ語のヘベルっていう言葉ですが、ヘベルっていう言葉は、コヘレト書のキーワードです。で、ずっとこう多くは虚しいって訳してきましたが、虚しいっていうのは何かの現象があってで、それに対しての自分の感想が虚しいっていう言葉でしょ。だからそういう感想感情の言葉が、ね、訳されがちなんだけれども、私たちが手引きにしているお供さんはこれは感想の言葉ではないっていうんです。現象を表す言葉だっていうんです。つまりまさに空、空っぽっていう意味、まあ、今日の言葉で言うならば弱るとかっていう、そういう意味合いとね、取った方がいいでしょう。コヘレトはですね、こうやって1節から8節まで人の年を重ねた時に起こる変化をずっと語っていきながら、人間誰しも年を重ねると若い頃にできた動きができなくなってくるということを語る。そういう変化が起こってくる、これは当然の出来事として起こってくる。しかし多くの人はその出来事に落胆をしまして、その変化に気落ちしまして、ああ私はダメだって落ち込んでいく。 でこれはね、別に、コヘレトの時代だけではなく現代人の中でもそうですよ。だんだんだんだん若い頃の元気がなくなってきましてね、変化は当然なんだけれども、でもそれをなかなか受け入れがたい、アンチエイジングなんていう言葉がありますがね、別にそれは悪いことじゃないんだけれど、だけどもだんだんだんだん自分の体が今までとは違う、衰えてくるっていうことが、まるで自分が否定されたかのように感じる人々が大勢出てくる。だから虚しいっていう理解になってくる。しかしコヘレトはそうではなくて、それはあくまでも当然起こってくる変化だ。だから虚しいではなく弱るんだ、空なんだっていう、こういうことを告げている。ここでですね、私たちがちゃんと理解をせねば、このあと聖書の意味が全然変わってくるのでね、ちゃんと理解せねばならないことなんですが、コヘレトがイメージしているのは、そのような変化の中でその変化を人がどう受け止めていくかっていうこと、神を信じる人と信じない人とではこの自分の変化に関して受け止め方が違うっていうんですよ。一節に書いてあったように、喜びがないという弱いにならないうちにって言ってるのは、そうやって体が弱っていくことによって、もう私はダメだって否定されたかのような気持ちになる人たちがいる。神を信じぬ人たちは自分の力、自分の努力、周囲の協力に頼って生きてくるから、それらが失われていった途端にまるで自分が否定されたかのような気分になってしまう。だから虚しいと感じてしまう。どれだけ自分を否定したとしても起こりうる変化は当然起こってくるし、だからだんだんだんだん自分の変化を諦めながら受け入れざるを得なくなっていく。これは神を信じぬ人々が直面していく出来事だ。しかしコヘレトは言うんです。神を信じる人々の変化はそうではないと。確かに人間の体はだんだんだんだん衰えていくだろうと。しかしその変化の中で変わりゆく自分を知りながら、変わらぬものがあることに目が止まっていくんだってコヘレトは言うんですよ。それは何か。それは神だ。神が私たちを愛し祝福し、いつも伴い導いてくださっている、救ってくださる、その出来事は何ら変わることなく私たちに与えられている。私たちはね、ちゃんと神様と向き合うときにもう一回気づかねばならないと思うんですよ。神様が私たちを愛してくださった理由って何ですか？神が私たちを愛してくださったのは、かつて若かったからか、元気だったからか、あれやこれや努力してこなすことができたからか。そうじゃないでしょ。年齢も性別も能力も状況も関係なく、神様はただただ私たちを愛し、我が子として引き受けてくださる。そんな神様に希望を置いていく人たちはね、自分の中で変化が生じようとも、それでもなお変わらぬ神の愛っていうのにちゃんと目が止まっていく。一節から八節まで人に起こりうる変化を語りながら、その中で最もコヘレトが言いたかったことは一節なんです。若き日にあなたの作り主を心に刻め、災いの日々がやってきて私には喜びがないという弱いに近づかないうちにと。年齢を重ね、私はもうダメだと否定された気分になってしまう人々がいる。しかしそうではなく、その時になお私を愛してくださっている神を心に刻め、神を知れ、神を信じておけって。そうすると私たちは自分が否定されていくのではなく、どれだけ時が経とうと私たちを丸ごと受け止め肯定してくださっている神に出会い、神に希望を見出すことができるんだって、そうコヘレトは私たちに告げる。だからこそ若き日に神を信ぜよなんですよ。この若き日っていう言葉にも注目をしたい。若き日っていうのは単純に若い時っていう意味だけなんだろうか。じゃあ年を重ねまして、私は若くないっていう方々に対して、残念やったね、若い頃だったらよかったのにってコヘレトは言うんだろうか。そんなわけないでしょ。 私たちずっとこれまで6週にわたってコヘレトを読みながらね、読んできたじゃないか。例えば7章の10節なんかを見るとね、コヘレトは昔の方が良かったなんていうことを言うなって、それは賢い問いじゃないっていうことを言っておりました。なぜかって言ったら、昔の方が良かった、若い頃は良かったって、そのことだけに固執をしていくと今の自分を否定するようになるから、だからそんな愚かなことは言うなってコヘレトは言ってたんです。コヘレトはね、いついかなる時にも今を生きるっていうことをとても大事にしてきたんですよ。今私たちは神によって生かされてるんだよっていうことを一生懸命言ってきたんですよ。そのコヘレトがもう若くないからダメだよなんて言うわけがないじゃないですか。ここでコヘレトが語った若き日っていうのはね、言葉を補って言うならば、あなたがこれから生きる人生の中で最も若き日になるんです。つまり平たく言えば今日ですよ。これまでどう生きてきたかが問題ではなく、これからどう生きていくのか、あなたの残された時の中で最も若いのはいつか、それは今じゃないかってコヘレトは言うんです。今神によって生かされているということに目を留めようって。だからこそあなたの若き日に、あなたに与えられた時の中で最も若き今、神を信じなさいってこうコヘレトは告げる。それがこの12章なんです。ここで改めましてね、さっきの5週ずっと一緒に読んできたコヘレト書をね、ポイント絞ってこう振り返ってみたい。1週目に読んだのはコヘレトの 1,2 章でした。コヘレトはそこで考え始めていく、幸いに生きるとはどういうことか、何らかの成果を上げ、自分の人生の中でこれだけのことを成しましたって誇れることが人生の幸いかって。しかしコヘレトはそのことを否定した。人生とは束の間である短いんだって、それを成し遂げていく時もままならぬかもしれぬって。じゃあ欲のままに、自分の思うがままに生きることが幸せかって、コヘレトはそれも否定する。いや、人間の欲には際限がなく、一時的に満足したとしてもまたすぐに渇望して、もっともっともっとって欲ばかりが強くなっていく。じゃあ知恵を探求して生きれば幸いか。確かに知恵は人生に満足感を与えてくれる。しかし人は必ず死ぬし、死ねば知恵は失われるってコヘレトは考えた。ならば自分の後継ぎに名声や富を残せば幸いか。いや、後継ぎが苦労知らずのボンクラであるならば、名声も富も一瞬にして失われていく。コヘレトはそうやって一生懸命模索した結果気づく。人間、自分で幸いを作り出そうとしてもね、幸いは得られない。じゃあどこに幸いを見出すか。それは私たちが自分たちで幸いを作るんじゃなく、幸いとは神に与えられるもの、神に生かされて生きているということを知る。これが人生の幸いの最初だって言ったんです。2週目はご一緒に3章を読みました。コヘレトがここで理解をしていた、考えていたのは、コヘレトの時代からおよそ20年ほどの昔、イスラエルで起こったマカバイ戦争という内乱の記憶です。その時の支配者がイスラエルに対してユダヤ教の禁教令を出した。それに対して民衆は反発をし、民衆蜂起が起こったマカバイ戦争です。その民衆蜂起の中で支配者を追い出すことには成功した。しかし様々な家の中で戦いに出ていた夫が、父が、兄弟が、そして町の仲間たちが失われていった、死んでいった。人々はその痛みを抱えながら20年生きてきた。人々はその戦いを想起しながら嘆く。自分たちの大事な人たちが奪われていった、為政者の横暴によって奪われていった。しかしコヘレトはそんな悲しむ人々を前にしながら言うんです。それでも忘れてはならぬ、私たちは神の時永遠を生きているんだ。受け入れがたい現実を前にして、なんでこんなことになったんだ、どうして私たちが涙せねばならぬのか、多くの人々は嘆くだろう。神はその嘆きを一身に受け止めながら、なお 私たちに毎日を与えてくれている。神の時永との中を私たちは生きているって示した。これが3章でした。3週目に読んだ4章5章の中では何を見たか。コヘレトはですね、社会の中にはびこるえげつない格差社会っていうのを見ていた。家の働き手が失われ、そのマカバイ戦争でですね、家の働き手が失われ、奴隷に身を落とす人たちが出てくる。貧しい人は土地も家も財産も家族までも奪われまして、奴隷に身を落とす。涙を流しながら、許しを請おうとする。しかし金持ちたちはその涙を一個だにしない。コヘレトはですね、そんな金持ちを見ながら冷静に言うんです。よく見てごらん、彼らの人生は虚しいって。彼らは金をかき集めることが人生の目的になり下がってしまい、生きる喜びそのものを見失っている。なぜならば彼らの周りには金や権力に群がる者たちはいても、本当に彼らが困窮し苦しんでいる時にそれでも寄り添い共に生きてくれる仲間だといるだろうか。人生の幸いの一つとはねって、どれだけ苦しんでいようともそれでもあなたに寄り添ってくれる仲間を得るということなんだって語った。これがコヘレトが4章5章で告げたこと。4週目は7章を読みました。大変難しい謎かけだったけれども、コヘレトは言うんです。人の命には限りがある。だから賢すぎようとするな、でもアホすぎるな。悪に走ろうとするな、でも全く正しさだけで生きようともするな。人間とは不完全なのだ、でもそれでいいんだ。不完全だからこそ、わからないからこそ、多くの人は見えぬ未来に対して不安を覚え、もう生きるのに希望がないと語るが、そうではない。神が私たちにこの不完全さを与えたならば、神がここからなお私たちを祝福し導いてくださっているということを素直に信じて生きていいんだ。神は分からぬからこそ信じるという生き方を与えてくださった。それが幸いだって。これが7章にてコヘレトが語ったことでした。先週5週目に読んだのは8章9章でした。人々は告げていた、今の時代は悪だ、生きることには希望がないと。しかしコヘレトは違うと断言をした。生きることに希望がないと告げている人々はなぜそう告げているのか。それは今自分たちが生きている社会が、正しいものが正しく報いられ、悪人が罰せられるっていう分かりやすい因果応報ではないからだ。因果応報ではなく弱肉強食、どれだけ悪人であっても力さえあれば富栄えていく、そんな社会に多くの人が失望していたからだ。だから人々は生きることに希望がないと言ってた。しかしコヘレトはその人々に対して言うんです。確かに社会は因果応報ではなく弱肉強食だ。しかしだとしても、神が与えてくださる命をおろそかにしてはならない。そして神を恐れる者には、神に従うからこその幸いがあると。コヘレトは言うんですね。幸せを誤解しちゃいけないと。周りの人々がこうだから自分は不幸だ、周りの人々がこうだから自分は幸せだって、周囲との比較の中でこう幸せか不幸かっていうことを測るのではなく、神が私たちを祝福し生かしてくださっているということ、そして多くの仲間と共に生かされているということ、そして同時に自分の幸せとは私のために何かをかき集めるのではなく、周囲の人々のためにどう生きていくのかの中に見出せるんだ。自分に与えられた命の価値というのは、どれだけのものを持ったか所有したかではなく、どれだけのものを他者に与え、その人々に仕えてきたか、そこに見出すんだってコヘレトは言った。これが先週読んだ箇所、8章9章だった。そして今日の箇所にてコヘレトは言うんです。あなたの若き日に神を信ぜよって。それはね、自分の力、自分の成果に頼ってすがって生きてきた人間は、必ず年を重ねていく時に自分のあれができなくなる、これができなくなるの中に、まるで否定されたかのような気分になって生きることの希望を失っていく。でもそうじゃなくね、最後の最後まで 私たちは神に生かされている、神の時を生きている、多くの仲間が与えられている、他者に対してどう生きていくか、そうやって最後の最後まで神の御手の中に生きてるっていうことにね、私たちは幸せを見出し続けることができるんだ。だからこそ神を信じ生きよって結論付けた、それがコヘレトの言葉なんです。真剣に今を生きるということを訴えた、それがコヘレトの言葉なんです。私ですね、本を読むのが好きでして、大好きな小説家の一人に浅田次郎という人がおります。この浅田次郎さんの、短編にですね、特別な一日っていう本、その何でしょう、短編小説がある。でこの特別な一日、主人公は60歳の男性です。で物語は彼が職場の人々からお疲れ様でしたって声をかけられるところから始まっていくんですね。職場の部下だとか同期と言葉を交わしながら、じゃあって言って会社を後にしましてね、行きつけの立ち飲み屋で軽く一杯引っ掛けまして、電車で家へと帰っていく。なんか読み進めていると、こうなんか、あ、主人公の退職の話なのかなってこう思うんですけれども、でも進むとだんだん違和感が出てくるのは、その帰りの電車の中だとか街の中でですね、見知らぬ人に声をかけられまして、どうですか、このまま一杯飲みに行きませんか、なんて声をかけられていくんですね。初めて会った人からそんな声をかけられるなんてないから、なんだろうこの話はと思うんですが、だんだん読み進めて分かってきたのは、この短編小説の設定は主人公の定年退職の話じゃないんですよ。その話ではなくて、この話の中の設定は、このその小説の3年前に分かったことね、舞台の3年前に分かったことなんだけど、地球に回避できないほどの彗星が衝突してきて、世界がどうしても回避できない、世界が滅ぶと分かった3年前から、その世界はじゃあこの3年をどう生きていこうかと一生懸命考え、最後の日を迎えたっていうのがこの小説の設定なんです。なるほどと。だからその最後の時を迎えるに際して、このあとね、一緒に飲みに行きませんかとか、いろんな人たちが声かけてくるのは、そういう人たちがね、一人で過ごしたくなくて声かけてきてるんですが、主人公はその声をね、全部断りまして、家へと帰っていく。がぜん話が面白くなってくるんですが、その彗星が衝突してくるあと数時間っていうところでね、そのラジオから、それぞれの国がそれぞれの仕方でこの最後の数時間を過ごすんだけれど、日本においては総理大臣がですね、国民に向けて、ラジオテレビで語りかけていく。でちょっと最初前半はしょりますけどね、この3年後に巨大彗星が衝突して世界が滅ぶと分かってから、この世界は人類の尊厳ということを合言葉にして理想社会の実現を目指し努力してきたらしい。でこの前半があって、その総理大臣のスピーチをちょっとね、ここは抜粋してお読みいたします。この3年の間、人類社会を主導したのは私ども政治家ではありません。国際連合、世界平和宗教者会議、世界学術者会議、国際ペンクラブ、その他諸々の文化団体が社会を牽引し、政治家はその提唱に従って実務を担当してまいりました。政治権力が文化を庇護するのではなく、人類の文化に政治が祭ろうてこそ理想社会が実現するのだと我々は知りました。どうか皆さんもこの3年の間に人類が成し遂げた偉業を顧みてください。核兵器の完全廃棄、地球環境に対する全世界の意思統一、発展途上国への無償援助、死刑制度の全廃、各国軍事力の災害時における即時無条件救援、その他にも我々人類が5000年の歴史の最後の3年間で成し遂げた業績は枚挙にいとまありません。我々はついに私欲を去り、煩悩を捨て、父祖が各あれかしと望んだ理想社会をここに実現いたしました。来るべき日は訪れました。 この人類史上最も素晴らしき一日は、ひとえに全世界の人々が先の 国際連合解散大会において採択された最終決議案、今日を特別な日にしない、この決議案を一人残らず遵守された結果であります。今日という日を決して特別な日にしなかった日本国民に対し、日本政府を代表して深く敬意を表します。先週選挙ありましたからね、全政治家に読ませてやりたいセリフだなと思うわけですが、で主人公はそのスピーチを聞いた後ですね、自宅の庭に出る。そこでは妻が、お酒を準備してくれながら二人で語らっていく。地球がもう絶対に回避できない彗星がやってきて、ね、なくなってしまう。そんな絶望的な状況にあっても、主人公は3年間を振り返りながらですね、人間とは一日一日を誠実に前を向いて生きることができる、歩むことができるっていうことをこう実感していくんです。彼のそのお庭の庭もそうなんで、お庭の花々もそうなんです。庭には妻がこの日に咲かせようと丹精込めて世話をした花があふれるほどに咲き誇っている。花を咲かすために一生懸命手を入れてきた。彼はその花々を見ながら妻に言うんですね、お前すげえなって。その一言には、腐ることなく今日という最後の日まで懸命に生き続ける妻への敬意がある。そして彼女はこう返答するんです、すごくなんかないわ、みんな同じよ、これからの一瞬は人生よりずっと長いの。彼女は地球が滅ぶその最後の一瞬は過ぎ去ってゆく時なのではなく、永遠に私たちの中にとどまる一瞬だって言うんですよ。一瞬の出来事を永遠に変えていこうとするんですよ。特別な日だから喜び祝うのではなく、一日一日を誠実に生きていく時に、その最後の一瞬すらも人生すべてを表すような喜びに満ちた時間に消化することができる、永遠に変えることができる。その確信の中、だんだん空が赤くなる、つまり彗星が近づいてくるっていうところで、この短編小説は終わっていくんです。物語はね、ずっと読んできたコヘレト書に通じていくなと思うんですよ。私たちの一日一日というのは、ただ単に過ぎ去っていく空虚な時間じゃないんです。この一日一日とは、一瞬一瞬とは、確かにロークはあろう、課題もあろう、頭抱えるような困難だってあろう、しかしこの一瞬一瞬は、この一日一日は、神が私たちに与えてくださった特別な時なんです。神が私たちに喜びと希望と祝福を与え、私たちが胸を張って生きていけるようにと命を与えてくださっている。確かに先を見ると不安があるかもしれない。しかし私たちは自分たちの経験則の中でもうダメだって不安に駆られてしまうんじゃなく、私たちを祝福し生かしてくださっている神があるならば、先が見えぬその未来の中になお、神様あなたは私たちをどう導いてくださるんですかって期待を見出すことができるじゃないか。自分たちの経験、自分たちの常識、自分たちの範疇の中だけで物事を測ろうとするから、私たちは悲嘆に暮れてしまうんじゃないのか。そうじゃなく、いつも私たちを祝福し、命を与え、時の中で一日一日を過ごさせ、周りを見ると仲間たちを与え、どんな辛い時にもなお信じることを与え、そして私たちに大丈夫だ、私がいると告げ続けてくださる神がおられる。その一つの確信は、私たちの人生を大きく支え続けていく希望なんじゃないのか。コヘレトは、そのコヘレトの言葉の締めくくりとして13節にてこう語りました。聞き取ったすべての言葉の結論、神を恐れその戒めを守れ、 これこそ人間のすべてである。私たちの人生のすべての答えと希望が神との向き合いの中にある。だからこそ今日私はこのようなタイトルをつけました。結論、神を信じて生きている。この一月半皆さんと共にコヘレト書を読み続けてこれたことを感謝いたします。不思議ですね。歴史をひも解けばいつの時代もどんな人も生きるとは何かとの問いを求めてきました。科学や文化はいっぱいに発展をしてきました。だけども今私たちは現代を生きながら、科学の発達したこの現代を生きながら、それでも変わることなく生きるとは何かを問い続けていきます。きっとこれから何十年何百年経とうと人は生きるとは何かを問い続けるでしょう。でもそんな問いを持つ私たちに対してコヘレトは告げます。神を信じて生きている、この一つをしっかり胸に刻み生きていきなさいって。今日巨大彗星は衝突はいたしません。だけども私たちはやっぱり神に生かされて生きている、この幸いをしっかりと覚えながら歩んでいきたいなと思っております。忘れちゃいけませんよ。神様は私たちを心底愛し、私たちを救うために一人子イエス・キリストを十字架につけてまで救ってくださったんだ。であるならば、その神が私たちを導かれるとき、私たちを滅ぼすために導くなんちゅうことはないんだから、私たちは神の愛と導きと希望の中を歩んでいく、それが私たちの人生の幸いです。今週金曜日から8月に入ってまいります。8月は平和を覚える月間。ご一緒に命を否定する戦争だとか、人の価値が踏みにじられていく現代において、いかに平和を実現し共に生きるのか、引き続き共に学んでまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。私たちは一月半をかけコヘレト書を読み進めてまいりました。生きるとは何かを考え続けました。いかに生きるのが幸いなのかと模索してまいりました。それはコヘレトの時代と同様、私たちの生きているこの現代があまりに人の命や尊厳を踏みにじり、強い者の横暴がまかり通ってしまうからです。しかし私たちはコヘレトが模索して結論付けたのと同じように、やはり神様に生かされて命が与えられている、いかなる時にも神の導きをいただいている、未来は見えぬが導き手が神であるからこそ私たちは信じることができる、一日一日感謝して腐ることなく生きていけばよい、そのことを模索してまいりました。神様、あなたが私たちの神であられることを心から感謝いたします。思い通りに生きられぬ人生ではありますが、でもあなたが私たちにちゃんと目を留めて導いてくださっているとの幸いをしっかりと握りしめ、私たち毎日を歩んでいくことができますように。あなたのことを未だ知らず、またあなたを信じることができず、どうしようかと迷う方があるならば、どうぞその決意をあなたが与えてください。また多くの人と共にあなたを信じて歩む幸い、共に生きるこの教会、また時代を実現させてください。新たな一週、あなたの導きと伴いに期待をし、イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。